ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
な柔道技は袖釣り腰袖釣り腰の進むです。
なんだその曖昧な好きちゃうやん。
ちょっと待って、なんで柔道技やね、うん、
柔道選手もいるでしょ。
好きな柔道技は、はい、しらしな払い腰のともきです。
おー、うん、彼女五郎ですね、
うん、しらしそうです。
好きな、うん、柔道技は、うん、川津掛け？
あれ禁止じゃなかった？
禁止技です。です、
ね、ダメです、うん。ダメです。
そのな、
はい。
なぜ武道が赤になったかというとやな。
もうええねん、ええねん。はいはい、
行動感だけでな、そうなるから、え？久志くんです。
ああ、なるほど。
好きな柔道技は、地獄車です。歩夢です。
それ、禁止技？地獄車っていうぐらいやから。
あの、69でぐるぐるするやつやんな。
そうそうそうそう。剣が使う技です。ストリートファイターの。
お前、またそんなばっかりか、漫画家とか。
はい。はい、
え、これ、どうやって広げたいの？
いや、なな今、久志君さっき言いかけた、行動感の話何ですか？何が言いたいんですか？
ちょ、待って、とりあえずまた今回、まあ、歩君が来てますということで、はい、どうぞ。
え？
か行動感の話っていうか、その国際ルールとか結構ね、から柔道着とか問題はなってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
え、今これ収録してんのこれ。
もうしてる。
え、何やん、ほとんど。
いや、なんか、途中の合間の無駄話かなと思ったんやけど。
いや、
それやん。
ああ。
行動感の話は何なんですか？
何がだから、剣道もそうやねんけどな。うん。武道って、まあ、その土地土地でいろんな流派があったわけやん。
はいはいはい。
で、それをやっぱり、こう、鍛錬して、うん。やっぱ違う流派も学ぼうとか、
はいはいはい、
やっぱそういうのがやっぱりあって、こう心の鍛錬もなったわけやん。
なるほどね。
本来この柔道とか剣道とか武道とかのその試合で競うものが目的じゃないね。
ああ、
道ということですね。
そう。
なるほどね、人間の修行というか。
で柔道もなぜかこうな、戦争負けた後にあれ中止になりかけてんなあれ。
はい。
それをあれ木村正彦の本に書いたんだよなあれ。
はいはいはいはい。
うん。うん、そういうことや。
どういうこと？
なんで殺さへんかったん？
知らんがな。
いや、要するに、一つの歯にまとめる必要はなかった
みたいな。そう。それを無理やり、それルールで、なんかこう、変な方向になってるんやな。
なるほどね。
そう、天覧試合っていうのがあって、うん、そこで、加納治五郎派の柔道が勝ったんですよね。
うん、
だから、その時に、加納治五郎さんが、もう、それやったら、一つにまとめようっていうことで、始めた
統一ルールを、
そういうことです。
行動感のが中心になって、うん、各その柔術っぽい、うん、いろんなとこの班がやってたやつがもう全部な、
はいはい、
だから剣術もほとんどないもん、残ってないもんな。
は
い、
は
い、
ね、
うん、
でその加納治五郎先生がすごかったのは、それを教育に取り入れようということに変えたんですよ。それによってあの国際的に広がって、オリンピックとか、うん、それも加納治五郎先生がやってくれたんですよね。
でもなんかその、はい、柔道とか剣道とか、はい、さっきその歩夢君言ったみたいに、はい、その勝ち負けじゃなくて、はい、修行するもんやんか、はい、でもやっぱりその世界に出ていてオリンピックの間だったら野球とかバスケみたいに点数で表現するから、
うん、いやだからそれがな、ね、もう日本の独自の文化や、ね、文化であってあれやからな。
だから書道とか華道とか茶道とかと一緒ですもんね、うん、
はい、
うん、だから今の剣道で言うたらお前足攻めへんからな。足攻めへんし、いろんな場所によっての臨機応変がないから、もう昔の実践の剣術とは全く違うわけやん。
ああ、そうですね。ほんだら、面、胴、
固定、
突き。
突きなんかでほとんど一本になることはまずない。
うん、ほんで、足はなんて言うんですか？
足ないよ。
ちょっと足、 昔はあったやろ、
剣術やったらあったやろね。
だから剣術やったら、そのどんなとこも場所で。
殺さなあかんから、相手
を。足切ってたんや。
足切ったりするわ、そら。
へぇ
そらすると思うわ。
あ、そうなんや。意外。
だって柔道かって、柔術やったら、それは相手落とすことも考えなあかんからね。
はいはいはい。
だから投げて一本で、
それで
終わっとったら次、
何されるか分からへんから。
三つ星される、投げられたとな。
本当の格闘技やったらしたら、あれはちょっと、ね、未熟な格闘技ですよね。柔道とかいうのは、剣道とか。
ちなみになんか柔道の、固め技の、秒数あるじゃないですか。あれって、固めて、あんだけ抑え込めるってことは、首をかっ切れるとか、命を絶てるっていう、秒数らしいですよ。あんだけあればね。っていう、ので、なんか。
昔、その、組打ちですね。要するに、刀の刃がこぼれて、今度は組打ちになるわけです。それで、組伏せた後に、担当で、喉をつぐいて、とどめを刺すという。
っていうのが、秒数やねな。こんだけあったら、いけるよ。
上取れたら、もう、やれるっていう。そういう意味ですね。はい。
あ、そうなんや。
ていうか、まあ、普通に30分怒られたら、もう、多分、な、気失ってるや
ろ。まあまあまあね。気失ってるわね。そこら辺はまだ生きてるんや、そういうのが。
あります。
剣道ないっすよね、そういうのね。
剣道もでもあれらしいっすよ。二刀流ありらしいっすよ。
はい、ありです。
あ、剣道、ね、長いのと短いのと思ったりする、
ね。二刀流はあるけど、うん、まあない。
勝てへんねんな。
まあない。
宮本武蔵だけやったってことですよね。
まあない。
やってもいいんすか？
やってもよろしい
っすよ。やってもええねんけど、うん、まあない。
その普通の試合でもやる人はまあいない。
で、だから、
勝ちのセオリーまで持っていかれへん
ね。昔、修道館ってよう練習いとってんけど、大阪城になる。そこに、たまに変なジジイが、
二刀流なんや。
二刀流なんか、なんかマニアみたいなジジイがおって、もうそれが、小さいやつで小手をポンポンポンポン打ってくんねん。一本にもなれへんのにな、試合やら。
え、小手一本なるんじゃん。
なれへんな、つばぜりの時にこんなポンポンポンポンポン打ってもな。
あ、つばぜり合いでパンパンやんや。
痛いだけだもん。わぁ、ガッボケ
え、一本なれへんの？
なれへん、なれへん。
そらせやわな。そんなん一本なったら二刀流超有利やんか。
ああ、でもそれが二刀流の戦術じゃないですか、でも。
だけど、打突部位でそれを叩けばいける。
例えば、打突部位で。
打突部位
って何ですか？
はい。剣先のことですね。そうですよね。
おちんちみたいになってる、皮の。
白い皮がついてるところと、
向けてる、向けてるところ。
だから、中にこう、紐ついてるやろ？くぐってるとこ。そこと、その上、先っぽんとこ。
が、だから、この、
手前で当たっても。
そこが当たらんと、一本にならない。
それプラス、気迫がいるん
だから、危険体の位置っていう言い方あんねん。
そうです、そうです。
だから、ちゃんと、
そうです。
勢い乗ってなかったら、一本ならへんねん。
ドーンって打って、ね。だから、斬新をするっていう。
決まってな、あかんねん。
しないとダメなんですよ。そういう、なんか、美しさというか、そういうものもあるんですよ。
久志くんと歩夢は、剣道一応やってますからね。
あ、歩夢くんも剣道してた。
やってました。初段取りました。はい。
久志くんは ?3 級？
かなりすごいですよ。3段取る。
3段？
アナルに3本入るってことですよね。
すごい、それはすごい。
竹は4本ですけどね。
ってことは ?3、4、10、
12本。12本？入れすぎ。
一ダース。
自分でポケットを掘ってしまった。
美しい。久志くんのアナルからお花咲いて、竹咲いてますね。12本の。
剣道やってる人聞いたら怒んで。
そうそう。
まあ、ノーパンやったからね。
そうです。袴も履くのはノーパンですよ。
すぐ掘れるようやろ。
いや、じゃあではなくて、もうやっぱり昔からの伝統ですよね。多分、
なんか知らないけどな、ノーパンやったな。
ノーパンです。
その疑問を思うことすらなかったな。
なるほど。
女子も？
女子は、
パンとか履いてるんちゃうかな。
履いてると思いますけど。
俺、女子はほんとずっと男子ばっかりの世界で剣道してたから、女子のこと知らんもん。
あ、そう。
うん。
女子剣道について詳しく知りたいね。
そうですね。
でもな、大阪体育大学の、むっちゃ強い女子にはボコボコに、縛かれたことな
んか。縛かれたんや。
強いんや。
強いんや。
男でも勝て
ん。男と女関係ないっすよ。剣道に関しては。強さは。関係ないっすよね。
うん。
大きさとか、それは関係ないです。
ああ、そうなんや。
はい。パワーとかはあるかも。
市内の長さとかは？え？市内の長さとかは一緒？
ちょっと値がなるんかな？
男の方が長かったんかな？覚えてないわ。
小次郎流みたいな。
試合の時にその、市内の、なんて、ダラプロじゃなくて剣の話してんのこれ。
いや、知らんけど。
いやいや、
流れ。
市内の、重さは測ってな。軽量はあったけど。
そんなんあるんや。あ、中に鉛入れてる人がいると
か。わざわざ重たくせえへん。
死んでまう、
あ、ダメージじゃないんや。
そうそう、わざわざ重たせえへん。
メリケン作的なんじゃない。
ボクシングでこうやってナックル入れるんちゃうねんからな。
ああ、そういうこと。 ある程度重さがないとあかん。
ある程度
重さがないとあかん。
軽すぎたらやっぱり角が早動けるやん。
でも当たっても全然ダメージないし、それ
だからそのダメージ
いらなしっすよ。
いらんねや、
はあ、
そ格闘技じゃないっすよね、
はあ、そうっすね、
あ、まあ、剣道やもんね。
だから剣道はスポーツの道は歩まなかったんです。あのオリンピックにならなかったんですね。
なら
へん
もんね。
でもまあ世界選手権とかでやっぱり韓国とかの選手はやっぱり日本の選手と違うとだいぶむちゃくちゃやけどな。
何があ
のやり方が
剣道、
あのつばぜりとかとかでもやっぱりこうだいぶこの愛してガンガン打っていく。
ああ、やっぱり日本人のその奥ゆかしさみたいな。
やっぱりあの柄悪い学校とかね、やっぱりローキックとかしてくるしな。
うん、ああ、そうなんや、
うん。やっぱりだからそういうとこはやっぱりそうやってんけどな。あんまりするすぎると審判にあれ怒られるからな。
うん、一応ローキックもありなんや。
ローキックあかんっていうね、だから。わざと踏んできたりそういうことしようね。
うん、うん。総合でその目に指入れたりするみたいな感じでしょ。
そうそうそう。
見えへんところで。剣道もそんなんあるんですね。
したらあかんけど、うん、だからまあ国際的にはあの韓国とかはやっぱりこのやり方が
パッチギとかも入れてくる。
そうな
の。パッチギしてくる、
まあ、
パッチギ。
そこまではせえへんけど、まあなんかこう荒い。
ああそうね。
うん。
で国際の試合やったら日本は強いんですか。弱いんですか。
強いけど何年か前韓国に負けて。
へえ。
その時はもう大問題。
うん。日本の格闘技ですもんね。
そうそう、ね。
基本的にはね。
はい。
うん。
韓国って刀的なものを使っとったんかな。昔
いやだから、ね、あのこれはびっくりするのは韓国は剣道はもともと韓国が発祥やって、
あそうそうそう見たことあるそれ、
そうなんや、
う
ん、
そういうことを、ま、何を言うてんのこの皿ということをあの皿は平気で言うね。
焼肉はどうなんすか。
焼肉はだからもともと韓国やろうけど、まあ、ポン酢で食べるのは日本やわな。
おろしポン酢食べちゃうのは日本ですよね。
でも、ほっとったらもう韓国が発祥になっちゃいますからね。おろしポン酢もね。
嘘
なるよ。
なっちゃう
なっちゃうよ。
そのうち、すき焼きは日本のはずやのに。
韓国なっちゃうよ。
なっちゃうんちゃう
なっちゃうんちゃ
う、うん。ちょっとまあ日本、まだ、肉食うのがまだな。
あ、そうか、浅いもんな。
うん。うん、
何の話
いや、でも面白い思いますよ、
これ。なんか、愛国心ラジオになってそうだな。
ね、で、しかも、しかもこれまだオープニングやし。
あはは、
はい。オープニングで10分以上喋りましたけども。
はいはい、
はい。はい。今回は、全く関係ない桜葉の話を。
はいはい、やりましょうか。
思います。
はい、はい。
え、長崎ちゃうの
一旦 CM。
ネットラジオにはホモが多い。
チェリーを片手のぐうたら人生を理論武装で乗り切るための最先端科学お勉強型ラジオ、
柏木兄弟が岸和田よりお届けしています。ちなみに女子力ってどうやって上がるの。
子犬でも飼えばいいんじゃないですか。
タバコを吸ったら肺がんになるの。
そんなほとんど変わりませんよ。
ふーん、そんな話をしているのが青春アルデヒド。毎週火曜更新。検索は青春アルデヒド、もしくはケツアゴ小学生、もしくはホモ兄弟で探してください。みんな聞いてね。
今回は桜葉の話を、岡田兄弟にしていただこうと思ってるんですが、
はいはい、
オープニングで話そうと思っててなんか知らんけどオープニングがやけに盛り上がってしまって全然触れなかったことが1点ございますので、ここでリスナーの高生さんが、
はい、
あの、はいはい、この間のサンダーヘタレイディオでもちらっと言いましたけども、
はい、
ヘタレイディオとダラプロの皆さんへということで、はい、お中元をいただきました。
なんでラブソーにはないねんって怒ってる人がいましたね。
あ
ー、なんで愛国心ラジオにないねんって怒らないんですか。
え、あれは内緒の番組やから。
なるほどね。
ジュゲムも内緒なんで。
内緒なんで、ね、
もう、いやあまり言わへん。
でもアトム君はいやもう気持ちだけで十分やって言ってましたよ、
う
ん、
もう全部リンク貼っとくから。
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、
焼酎、飲みたランテというやつをいただきました。
はい、
はい、ありがたく頂戴いたします。どうもありがとうございました、は
い、いただきます。ありがとうございます。
ほんでそれチュンリーにも置いてますので、はいはいはい、リスナーの方、はい、
飲みたい方は、
はい、飲みたい方は、声かけてください。はい。
一杯、1000円？
いやいや、もう普通にボトルでもう、飲んでいただいて。
とりあえず、一人一杯ずつ。
一杯ずつ、うん、ってこと
で、ね。この間、ヘタレイディオでいただいた分を、今、チュンリーにお貸していただいてます。
はいはいはい。
はい。リスナーの方はぜひ行ってあげてください。
はい。
昴生さんも対象ということでいいんですか。
そうです、そうです。
はいはいはい。
全然構いません。はい。
昴生さん来て足らんかったら足しといてくれなかった。
なくならへんやん、ね、ほんと。無限無限
無限
無限の無限の
無限の常に足しに来なかった。なんでやねんとか言うて、うん、
期待しております。
はい。
はい、というわけで桜部の話。
はい。
はい、どうぞ。
はい。それではですね。
ついに念願の進むプレゼント。
いやいや、前田明もやってるけどね。
はいはいはい、はい。
今日は桜庭についてね。
今日でもあれやな、ちゃんとプリントアウトしてきてるな。
いや、結構してきてるよ。
なあ。う
ん、こっちはこっちでなんか本持ってるしね。
はいはい。
岡田兄弟すごいね。
IQ レスラーですね。
そう
レスラーな
そう
です。ああ、IQ レスラー。ああ、いきなり入ってねえね。
はい、はいはいはいはい。
ああ、入場シーンがいろいろと良かったね。
あ、そうやな。入場にすごいこだわってたし。
良かったですね。
ストロングマシーンとかもなっとったやんな。
なっとった。
な
っ
と
った。もう最後の方なんかバカボンになったり、うん、な仮面ライダーみたいなやってたり、
エヴァンゲリオンになったり、
うんまあ、あの辺はちょっとようわからへんかったけど、そんな大好きな桜庭をちょっと語りたいんですけど、はい、桜庭和志、1969年でございます。
おお、
どうでございました。
ため、
え、桜庭世代？
取り出し取り出しやん。
取り出し？
え、取り
取り出してない。
取りと、取り年取り年。
取り年
うん。
ああ、そうなんや。
そうなんや。
7月14やで。
ああ、学年は1個したけどな、森高千里とタッキンと一緒やわ。
ああ、そうなんや。
うん。
森高千里世代
森高千里は1969年、多分4月何日かや。
はあ、はあ、はあ。
うん。タッキンは知らんけど、うん。
うん。
うん。
で、秋田に生まれるんですね。桜庭選手。
そうです。
秋田小町。
秋田小町、はい。
秋田美人。お肌ツルツル。
はい。
あ、確かにツルツルっぽいな、あの人な。
うん、
え、そうでしたっけ耳取れちゃいましたって
言ってましたよ、ね。お肌ツルツルやからぬるぬるに弱かったんかな。
すいません。耳が取れちゃいました。
それ誰せん誰せん
え、いや、
誰せんやったっけ
いや、マウリス、マリウス、ザムロスキー。
誰やねん。
これミドル級王者です。
あ、そうな
のドリーム。ドリーム。ミドル級王者、ね。
それ、ヒーローズになってから
あ、そうそう、ヒーローズの後のドリーム、ね。
ドリーム。
で、秋田市立、商業高等学校卒業中央大学商業部中退。で、
中央大学でレスリング、
うん。
あ、ほな、あれやん、鶴田の後輩やん。
中央大学
なあ。
あ、そうなんや。
鶴田の後輩や、多分。
エリートやな、ほんだろ。
うん。
で、首相やってんですね。う
ん、首相やってんの、
はい、おー。アマレス界ではだいぶなかなか実績あんの
アマレスレベルはかなり高かったですね。
あ、そう。
はい。片足タックルがすごかったです。
インターハイとか行ってんの？
あ、わかんないですけど、でも総合の選手は桜間の真似してましたね、一時。
はい。
え、ウキペディアに何て書いてんの？
何が？ウキペディアちゃうで。俺の思い出やで。
へぇー。プリントアウトしてきてんねや。
そうそうそう。
思い出を。
そうそうそうそうそう。うちの Windows はすごいんですから。
すごいよ。
ノウハウを読み取るんやから。
すげえ、すげえ。
69年、君生きてないやろ、まだ。思い出もクソも。
そうそうそう。
秋田に行ったこともないのに。そうそう
そう。ほんで、小学校時代に、タイガーマスクブーム。これ僕と一緒なんですけど、ブームで、レスラーに憧れて、プロレスラーを目指すんですよ。
で、佐山やな。俺らの
時。佐山タイガー
ね。そうそうそうそうそうそう。で、1992年に UWF インターナショナルに入団しまして、
はいはいはい、
これなんか就職が決まってましたよね、もともとは。
そうそうそうそうそうそう、ね、何やったっけ。
だけど、大学を、留年してしまうんですよ。
確かね。
それで内定を取り消しにして。
スポーツジムのインストラクターの内定が決まってるんですよ。
そう
なんです
。はいはいはい。
で、
そう
そう、だけで留年してしまったんで、もう中退して、
うん、
UWF のあれに受かったんで、うん、中退したという。
なるほどね。
はい、あ、ほな、もう4年は行ってんねや。
そういうことですね。
な、
はい、
あ、それで首相もしてるわけやね。
はい、
なるほど、なるほど。
で、1993年に、プロデビューします。
うんうんうん、え、UWF インター？
そう。
デビュー戦誰やったんやろ
?U インターですね。
ほな、もう田村とか、
デビュー戦は、
そうそうたるメンバーやな。
ちょっと待ってくださいよ。
思い出ちゃうの？
思い出、ちょっと、
思い出めくるんや。
めくります。
また、お前、じいちっさいプリントアウトやな、お前。髪減らそうとしともて、お前。
エコです。
じがちっさいやんな。
1996年やったっけ？キモかな？
あ、
キモとやってんのかな？
え、それでデビュー？
キモとやったらすごいんちゃうん。
ちょっと待って。デビュー戦はええやん、もう。デビュー戦は、デビュー戦。
要するに、桜庭が世に出てきて、ブレイクしたきっかけが、UFC ジャパントーナメント。
はい、おー、はい、コナンってや
つ、ね、実は、この時に、実は、 桜庭出る予定ではなかったんです。
誰が出る予定だったんですか。
金原選手だったんです。おー、しかし金原選手が負傷したために代打で出たんです。
リザーバーでか、
はい、
そうそうそう。
え、 UFC ジャパンでタイトルトーナメントやんな、それ。
そうです、
非公認の。
そう、そうです、あの UFC には公認されてません。確かにその通りです。で、うん、この時に1回戦でマーカス・コナン・シウェイラと勝負をします。うん、その時に、マーカス・コナン・シレイラのパンチが当たったように見えたらしいんです、あのレフェリーが。うん、でそこを桜庭はパンチを避けてタックルに行っただけやったのに、うん、そこでレフェリーストップを掲げられます。
おかしいね。
はい、この時に金原が
何て言ったんですか。
おい、桜庭はそこから動くんじゃない、うん、座れと、
うん、
座り込みをしろと言うんです。
うん、
ほんで桜庭はずっとこう座り込みをしたんです。言う通りに先輩が言うことですから、
うん、
ほいでこれはあの無効試合となったんです。
あ、なるほどね。
はい、で次に木本、安城がやってるんですよ。で安城が負けて、あ、ごめんなさい、誰だったっけ、名前間違えた、木本じゃなかった、タンクアボット、タンクアボットと木本がやってるんです。でその時に安城が負けてるんですよね。でタンクアボットが上がってくると思ったらタンクアボットも負傷で欠場してしまうんです。それでその桜庭とマーカス・コナン・シウェイラをもう一回再戦させるということになったんです。
無効試合やったがもう一回、
そういうことです、うん、そうです、要するに大会が成立しなくなってそうなんです。でその時にマーカス・コナンと試合をするんですけど、正直ね、試合も今日見たんです、もう一回、
うん、
桜庭すごいテクニックありましたね。柔術家から一本取るっていうことはまだ佐藤ルミナぐらいしかなかったんじゃないかな、
感無量なって涙も
と思うんですけど、そのあのね、マーカス・コナン・シウェイラがちょっとミスるんです。最初上取るんですけど、桜庭はアームロックでこう取ろうとしてるんです、後ろから、うん、後ろにおるんでこうやって、
ああ、はいはい、得意の桜庭ですね、
はいはい、うん、でそれをやってるうちにマーカス・コナンがバックを取ってこうチョークみたいなことを狙うんですよ、うんうん、でそこから桜庭それを振り落として、
うん、
でもマーカス・コナン・シウェイラは下になって、逆にアームロックを狙ってる状態、はいはいはい、で足が1本だけしかかかってないんですね、
ハーフ、
はいはい、で桜はその腕を取られてるけど足を1本離して立ち上がって腕尻に持っていくという流れ、
あ、
はい、
うん、じゃあ最後は1本勝ちしたってことですか。
1本勝ちです、
はいはい、
まあ、あれは完全にマーカス・コナン・シベイラの
ミス
というか油断がありましたね、
うん、
はい、
それでその次の試合は
これで優勝です。
あ、そうなんや、
はい、もう戦う相手はいませんから4人トーナメントでやったんで。
あ、そうなんや、
はい、では UFC の正式王者になったってことですか。
はい、そういうことです。あ、正式ではないんですけど非公認です、これ。
非公認、非公認、は
い、でこの時に、
はいはい、
桜庭が言った言葉どうぞ、進むさん。
あのね、プレスラーね、強いんだよ。
いやいや、それ前田明の国長じゃないですか。
それその時か。え、
そうやで、そうやで、
はい、そうです、
そうやんな。
あれの後、はい、プライドの時じゃん。
はい、いやそれでも言うねんけど、はい、一番最初に言ったんは、
この時なんです。
はい。
この時に、金原からまた指示が出るんです。
そうそうそう。あ、 そうそうそう、
あれを言え。
そう。
プロレスラーは本当に強いんです。で、あとインタビューで、昨日は1時前までポケモンやってました。
何の雑、そんな乗ってた？
乗ってたよ。
あ、そう。
ポケモン？
ポケモンやってました
よ。ポケモンの何でしょうね。
わかんない。
緑と赤かな。
緑か赤じゃないですか、もう。
あの当時。
だから、やっぱりそういうところから、僕らの世代と違うヒーロー像が違うようになってきたな。
なんかもう、めっちゃ頑張って頑張って頑張って勝ったみたいな印象がないねんな。
というか、不良少年とか。
うん、そうそうそうそう。
だから、どっかそこでどっかちょっとオタクが入ったやつが、なんかこう、ヒーローになってきてない、なんか。
うんうんうん。まあ、だからその新しい形でよかったんですけどね、あれはね。
まあでも、
桜庭そういう走りやな。
そうそうそう。
そういうゲームしてるとか。
そうそう、うん。オタク気質ではあるわな。で、その後に、プライド。
はい、とうとうプライドが始まるんですね。
キングダムが潰れたんかな。
はい、そうです。
で、プライド、高田道場に入って、桜庭、プライド2から出場、バーノン・タイガー・ホワイト。
で、これパンクラスの選手でしたね、もともとは。はい。まあまあ、まあまあでしたね、この選手は。まあまあ。まあでも、総合できるっていう感じでしたね。
俺も覚えてるのは、しょっぱらのヒグソンやわ。
それ、高田やろ
高田、高田。
え、だだだ、ヒグソンちゃんは、グレイシーの。
ホイス？
あ、あっちの方の弟の方。
ホイラ、ホイラ。
ほう。
ああ、ホイラはね、
ホイラ持った
後もうちょっと後ですね。
その前に。
ごめんな、バーノン・タイガー・ホワイトめっちゃ好きやねんか。
え
黒人ですけどね。
そう。なんでホワイトなんやろ。
なんで知ってんすか。
パンクラス好きやったもん。
そう。
そうです。初期のね。
初期の。
メンバーですよね。
弱かったんや。
ゲイメッツァーとかね。
船木の膝蹴りがめちゃくちゃ
面白い。そうそう、めり込んだやつ。
バース・ルッテンとかね。
あ、いいね、いいね。その辺は結構盛り上が
る。ルッテンもかっこええな。
ルッテンジャンプね。
ルッテンジャンプね。
その後に、バーノン・ホワイトの後に、ビクトー・ベイフォート。
ちょっと飛ばして
、ちょっと待ってください。アラン・ゴエスはなかったですか。
アラン・ゴエスか。
あれも偉いな、ちゃんと。ノートにメモ書きやからな。
カーロス・ニュートンや。
アラン・ゴエスは？
アラン・ゴエスは。
あ、プライド4や。
カーロス・ニュートンの厚木やで。
カーロス・ニュートンってカメハメハ。
そう、カメハメ。よう覚えてるね、久しくん。
そんなだいぶ後ちゃん。
プライド3でカロス・ニュートン。
そうそうそう。
読んで、アラン・ゴエス。
あれはね、ちょっとね、すごい噛み合った試合やったから、
みんなの、してましたね、わざわざ。
記憶に残ってるんやと思う。
はいはいはい。
うん。
なんか俺それむっちゃ最近のような気がするんだけどな。
う
ん。
もう初期も初期。
グレイシーよりも前か。
むつやで？
そうそうそうそう。
グレイシーと一番最初に関わったんが？
ホイラーかなんか。
ホイラーでね。
プライド8やね。
8。
お兄さんやりましょうよって言うてんな。
そうそうそうそうそう。
うん。
あ、そうそうそうそう。
うん。
え、アラン・ゴエスは飛ばすんですか。
アラン・ゴエス、え、いいですよ。
アラン・ゴエスはね、これね、無名選手のように見えますけど、これね、パンクラスに、出場してます。フランク・シャムロックと対戦してるんですよ。
うん。
で、
うん、
この時に。
フランク、シャムロックの弟。
はい。
フランクはね、UFC の王者にもなってますからね。
男前やしね。
男前。
シャムロック兄弟って男前やな。
男前。でも本当の兄弟じゃないんですか。
そうそう。
あ、そうなん
そうなん
え、そうなんや。
はい。
知らんかった。
義兄弟っていうのは、逆突きを交わした義兄弟なんか、どっちかが一緒で義兄弟か。義理の兄弟？
え？いとこじゃなかった。なんか義、でも分からへんけど、ちょっと忘れた。で、このフランク・シャムロックにヒールホールで締め上げられてたんですけど、アラン・ゴエスはタップしなかったっていう、こう、ねちっこい柔術家の、
もう。関節柔らかい
で
ね。
そうそうそうそう。
はいはい、はい。
で、かなりこれは癖物やって思ってたんですけど、これにも一応、桜は判定勝ちして
る、ね。あ、判定勝ちか。
はい。次は
ブラガ？ブラガ行く、
はい、エベンゼル・フォンテス・ブラ。これもうみんな忘れてると思うんですけど。
忘れてるよ。
これね、船木はですね、ファンクラスでパンクラチオンルールという、ヒクソンにつながるやつがあったんですよ。で、そのルールは、目つき、金的以外何でもありっていう試合であったんです。これで、船木が一応、ヒクソンの前の前哨戦なのに、ボッコボコにされて。これで一応、判定はなしなんで、ドローまで持ち込んだんですけど、もうあれは顔面も腫れてた船木の負けでした。
やられた。
はい。
それに、勝ったん。
それに一本勝ちしました。
はあ。やっぱやってきてるな。
はい。強い。
結構、大物とやってるよ。
この当時、一応、総合格闘技界で、一応、寝技は最強は、桜庭っていうのはもう出てました。
キクちゃんちゃう？
出稽古とかそういう交流があって、うん、みんなで総合的に情報集めると桜庭じゃないかと言われてました。キク
ちゃんじゃなく。
キクタとかはもうちょっと後違う
そうやな、
うん。アブダビコンバットとかが出てきたのがもうちょっと後やと思うから。
で、
これですね。
とグレイシーですね。久志君の大好き。
大好き
そこら辺ぐらいしか覚えてないけど、それ覚えてないはずの前の試合がなんで覚えてんのかが不思議でしゃあないね。
うんうんでもね、このホイラーはちょっとちっちゃいんですよね。
ちっさいな。
はいはいはい。
サイズがちょっとチャイチー
なんで。なんかな、向こうみたいな感じやったんじゃん。なんかぐちゃぐちゃってなっとったやんな。
ああ、ヒクソンが認めなかったってことですね。裁定に関して。
ああ、そうやな。レフリーストップやったからな。
うん。
で、まあこのホイラー・グレイシーね、実はほんまは、アブダビコンバット2連覇してるような寝技世界一の男なんですよ。で、ほんまに強かったんです。で、そこから、アームロックをしっかり取って、チキンウィングアームロックですね、あれをしっかり取って、まあまあ、レフェリーストップということだったんですけども、 でそこでヒクソンが抗議をする、うん、その時に桜庭さんが発します。どうぞ。
プロレスラーはね本当に強いんです。
そればっかりよ。違うでしょ。
違うんですよ。
あそこからどうやって逃げたのかが知りたいです。次はお兄さん僕と勝負してくださいと言ったんですよ。
はいはいはいはい。
スーパーマリオでとか言って言えなか
った。でででででででで
なんでや
ねん。ででででででで ね
落ちてしまったところでね。
ね
はいはいはい。
それで次ホイズに繋がっていく
ん。いやじゃないねん。次はゲイメッツァーなんですよ。
あ
ゲイメッツァーって
こと。ゲイメッツァー、これ試合放棄ってなってる。これどんなんやったっけ。
ねプライドグランプリだったんですよ。無差別級グランプリで、うん、で
シャムロックもおってんな。
そうです。
シャムロックがなんかやってんな、
うん、でねなんかねなんか知らんけどゲイメッツァーからがなんかもうタオル投げたような。
ゲイじゃないよ、ガイよ。
あ、ごめん
なさい。ガイ
ね。違う、ゲイメッツァーと呼ばれてるゆえんがちょっと。
あ、そうやな。
実はこうパンクラスの試合で抱き合ってプシュッ、プシュッ、プシュッ、プシュッってこう膝蹴りを打つっていうのがあったんですよ。で、あいつは抱きついてばっかしやからゲイメッツァーと言うたのが、
ジョー・ヒグチ。
じゃあ、バッドボーイ、バッドボーイズだったんですね。
が終わりまして、
でも結構この時スパン短い試合ちゃうん、2、3ヶ月やってるんじゃん、ほな。
1ヶ月に1回ぐらいやってましたよ、ずっと。
なあ、
はい、
試合のスパン。
で、次がホイスですよね。
そうやね。
2回戦。
ホイスの時モンゴリアンチョップとか剃ったもんな。
そう。
一応お兄さん出てきましたね、これ。お兄さんじゃないけど。
そう。いや、もうやっぱ言う。
でも UFC で初代チャンピオンやろ。
初代チャンピオン。うん、第2回
シャムロックに勝っとったんやな。
ぐらいでしたね、確か。
もうこれは、ほんで、ホイラグレーシーの試合の遺恨もあったんで、もうこれは完全決着だと。
うん。
そう。
もう超ロングな試合になって、はい、1時間ぐらい戦ってな、これ。
90分やりました。
あれ飲み放題ですよ、90分。
延長なってたんちゃうん。
ずっと続くんすよ、あれ。エンドレスなんですよ。
ああ、最後タオルやな、あれ。
そう。
そう。ホイス側からタオルが。
うん。
あれ揉めへんかったん？
あれはもう。
もう完全認めました。桜庭は強かったって、
エリオ・グレイシーとも握手してたし。
ああ、ほんならね。
はい、うん。で、この試合の後、その日にですよ、これ。
はい。
まだ、イゴール・ボブ・チャンチンでやるんですよ、桜庭。
はい。
あ、トーナメントやって
ね。トーナメント。決勝戦。
あれやな、90分試合した後に、それは無理やで、ボブ・チャンチンってな。うん、
負けちゃうんですよ。
それはしゃあないわな。
それは階級も違うしね。
ロシアンフック。
ああ、そう。よくご存知ですね。
これ、あれやんな。どれぐらいで投げたか覚えてる？
いや1ラウンド終了後ちゃう。2ラウンドか。
1ラウンドって書いて
ある。あれ、じゃあ、タオルを高田がレフェリーに渡したっていうやつやね。
ああ、もう無理や、言
うて。確かそうやったわ。
それは無理やわな。
うん。
90分やった後な。
そうやな。
うん。
で、その次に、ヘンゾ・グレイシー。
あった。
進化系。グレイシーの進化系と言われる。
うん、
打撃もできるし、寝技も強いと。ヘンゾが出てきます。
ハイアンは？
ハイアンはヘンゾの弟子ですね。
なんかそれ、出てくる前、なんか最終兵器みたいな感じで。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、一番悪やったっていう。
とかな、
そう。悪やねんね。
うん、そう。言うて、実はヒグソにも強いんちゃうかっていう前振りやのに。
まあ、それはみんな信じてなかったとは思うんですけどね。まあ。
で、これ。プライドの前振りだけはすごいよな。
これもまあまあ、一本勝ちして、はい、シャノン・ザ・キャノン・リッチ。
あ、ちっちゃいやつおったな。
これも完全、誰かよう分からへんやつ出てきたな。
アキレス腱固めで決まったんじゃなかった。
そう、アキレス腱で。うん、1ラウンドでね。
懐かしいな
ぁ。で、その次に、久しぶりの次のハイアングレイシー。
あ、来た。
別に好きってわけじゃないねんけど、印象に残ってるだけやな。
これ判定までいってますよ、これ。
うん、お尻ペンペンしてましたよね。
あーはーはーはー、
ね、だからそこでもう諦めたって感じか、グレイシーも。
心折れたんでし
ょ。駒がないいう感じで。
はい、その次、とうとう来ます。バンダレシューバー。
ここからや。こっから暗黒時代が始まる、
ね。そやな。ちなみにね、この時桜庭ね、熱あったんやな。で、レフリーもなかなか桜庭やから止めへん。で、ボッコボコに蹴られて。
あれ、サッカーボールキックやな。
そうそう。ありやねん。
あれで、そんな両部でこれなってんのにあれ、かわいそうやったな。
まあでも、シューバーもこれでグーンと上がったもんね。
そうっすね。
うん。
もうだから、シューバーもずーっと、桜庭 俺と勝負しろっていうのをもうずっと言うてますからね、うん、もうずっとあの頃は追われる立場のな桜庭、うん、世界の桜庭っていう感じの、そうそう
桜庭あのグレイシーハンターから逆にあの狙われる感じになってたよね。そうそうそう、
でもうグレイシーがおらへんからもうブラジルの終盤みたいなやつが出てきたと。でその次が、UFC でチャンピオンになったこともあるクリントン・ラペ・ジャクソン、
これがすごかったんですよね。
パワーボムちゃん、
そうそう、あの三角締めをやろうとしたら持ち上げてバスター、ね、
バスターバスター、うん、はい、それ覚えてるわ、多分ロコで見たんちゃうか俺その辺のずっと。
ああそうやな、あの頃はロコでもやっとったからな、うんうん、
でなんかなんとかしてバック取ってチョークに持っていたよ、うんうん、確か、うんうんうん、
で2回目のバンダレイシューバー、
はい、またやった、またやられて、
ね、連続やったね、はいは
い、これねなんかパワースラムっていうかボディースラムみたいなんで落とされんねんなこれ、うん、
あ肩や肩、
そうそうそう、肩やっちゃったよね、
肩
ボコってなっとったな、う
ん、すいません、肩取れちゃいました、
なかった、ね、
なかった
泣いてただけや
った、泣いてただけやった、
あれでも映像で見てても痛そうやったもん、
そうやな、なんかもう肩おかしかったもん な、
うん、覚えてる覚えてる、
その次にミルコクローコップ、
あーあった、
第ないですよこれ、
第ない、
第ないとか
第ない、う
ん、まだミルコ総合下手の頃やな、
そうですそうです、
イン国立でやって、これ猪木が多分上からスカイダイブの
飛ん
で
るんですね、
あったあった、ね、あった、僕行きましたよこれ10万人のあの、
へ
え、行きました、
行きました、
これちょうど格闘技全盛の時やな、
一番いい時やね、桜庭ちょっと強いやつと当たりすぎてかわいそうな時やね、
そうですね、だって見る子もう完全に階級上ですから ね
でかいもんな、やっぱりな、
これもう負けたな、
下から蹴り上げで眼下低骨折、
ああそうそうそうそう、コンコンコンコン蹴られとったわ、うん、
テイクダウンはしてましたからね、
う
ん、勝機はあったんですよ、うん、ほんまは、うん、だけどそこでちょっと油断、
脚力の強さかな、
違いがありましたね、
うん、足も長いし足10キロやわな、うん、ミルコ、
でその次がジル・アーセン、ちょっと覚えてないです
ね、これも、
まあ、連敗後連敗
誰そいつ、
連敗後にちょっとこう弱いの、
そうそう弱いの、そうですね、
復帰戦みたいな感じか、
うん、そうそうそうを、うん、入れまして、
でもこの時も体ボロボロやろ、でも、
うん、
普通に冷静に考えてもこんだけ試合しとったらな、
う
ん、
でその結構そっか飛ばしまして、
時間の都合や言うても最初のな、
次はもうとりあえずヒカルのアローナ、
アローナね、
うん、
この時にガブリからの膝蹴りでもうかなりドランカー症状が悪化しました、これは前田明も言ってましたわ、
はいはい、うん、
これまだプライドの時か、
プライド、プライド、うん、プライドか、
プライドの最後の方か、
最後の方やね、はい、うん、
でここからちょっと一個飛ばして、秋山戦、
はい、この前に、ね、高田道場対談してます、
ああそうなんや、
秋山はヒーローズかも、
そうヒーローズ、
はい、で、ヒーローズに移籍するんです、でここで、前田明が、
ここで皆様に数々の戦績を誇るモノノフ中のモノノフ、8月よりのヒーローズの大会に参戦するつわものを紹介します、どうぞ
っていうこうアナウンスがあって桜庭が出てくるんです、
はいはいはい、マスクかぶってなかった、
マスクかぶってる、タイガーマスク、
タイガーマスクですって、名前は明かさないんです、その時は、うんうん、で
これ高田むっちゃ怒ったやな、
うんうんうん、
そうなんです、
俺聞いてないよって感じやろ、
そう、これが終わった後に挨拶に来たから怒ったらしい、
それはせやわな、
はい、うん、だけどおそらくはね、
高田にしたらお前前段となんでって感じやわな、
うん、だけどねこれは桜庭はもういいように扱われてたんじゃないですか、
まあまあまあまあ、
おそらくは給料もそれほど出てなかったんちゃいますかね、
そうかな、
あ、意外と出てないかもしれんわ、
うん、うん、でも高田は何だっけ、桜庭に道場の看板をかけ替えさせても構わないとさえ思っていたとかいう本が出てます、う
ん、それは後付けかもしれんしな、は
い、だけどブラジルに修行行った時に多分いろんな人がこう寄ってきたんじゃないですかね、
あ、そうやろね、
おそらくそれでなんか帰ってきた時にちょっと変わってたっていうことを発言、
いや、それはやっぱりな、外人の方がな、金のことはシビアやん、
うん、
一試合一試合もっとマネーを釣り上げなあかんっていうのは、うん、絶対外人の方が思ってるはずやからな、
そうですね、
うん、
はい、次は秋山のヌルヌル、
これヒーローズ第一戦が秋山やった、
違う、
ダイナマイトになってるね、ダイナマイト、
ダイナマイトのメインで秋山とやってるんだよね、
そうですね、
うん、
あ、そうか、その時もプライドはもうダイナマイトから外れてんのか、 プライド男祭りになってんのか。
K1 のダイナマイトっていう形になって
る。プライドは潰れてる。
もうないんちゃうかな、プライド
この時。なかったですね。プライドが潰れた時の前田明。
ざまあ見ろ。天網開会、ソニーしてもらさず。まさにその通りだよ。
以上です。
で、谷川さんがちょっと気を使ったと。
そうそうそう
そ
う。
そんなこと言っちゃダメだよ。
もうこれもう、あれですね。
でも前田にしたら本音やったやろな。
まあそうやね。
あんだけ自分白土さ選手をいっぱい、うん、
全部
持って帰ってな。
そうやね。
で自分はわわ追われてな。
はいはい、そうそう。
で秋山の試合なんですけど、
はい、
秋山選手はね、なんとぬるぬる王子と勝すんです。
うん、知ってるで。
あの時はね、お前ぬるぬる王子の横で清原むっちゃ親友やいう顔してな。そのぬるぬる八角裏と僕知らないよって感じです。清原全然ま、構うこともなく。
あれ何塗ってたか知ってますか？
何塗ってたんですかあれ？
あれはね、アメリカ産のスキンクリームをね、大量に塗ってたらしいです
よ。あれ、でもキムチ塗っとったよかったのにな。赤色にして、コチジャンとか。
それヒリヒリすると思うけど。
うそらまあよかったのにな、まだ。
目が痛いよ言って。
そうそうそう。
桜庭が。キムチ臭いよ
明けをチップヒーヒーするよ。チップヒーヒーする。でもやっぱりなんかその、もうプライドの時の印象は強って、うん、もうその秋山戦からのインパクトってちょっとないよな、あんまり。
そうやな。結構負けてるしな。
最後ね、負けがこんだからね。
あ、まだやってるって感じの印象が強かったかな。
でもやっぱり桜庭がやったことは、
うん、
やっぱりプロレスファンを総合格闘技にこうちょっと目向けさせてくれたんじゃないかな。だ、
中華なんか不甲斐ない日本人の中で奮起したイメージがあるな。
はいはいはいはい、はい、外国人に恐れるなって、
ね、そうそうそうそう。
でやっぱりそれに刺激受けた宇野薫とか、まあ、ゴミ君も確かそうやったと思うけど、
うん、
やっぱそういう選手がやっぱりいっぱい後から続きましたもんね、
うんうん、
そういう功績はあったと思います僕、
うん
うん
うん、
あれ桜庭が買ってきてなかったら誰も買っていってなくて、うん、興行自体が続いてないかもしれないよな、うん、
それは言えてるな、
うん、それは言えてる、
うん、高田では無理やったからな、
うん
うん、K1 みたいになっていっとったかもしれないな、
は
い、
ベルナルドと高田の試合なんか最低やったもんな、
うん、
一回も
俺早送りで見てんけど普通の再生と同じぐらいやった
ね体ボディ触れることなく、
うん、
で、今日の結論、
プロレスラーは本当は強いんです。ちゃうわこれ、ちゃうわちゃう
じゃん。桜庭さん、夢を見させてくれてありがとうございました。
もうなんか思い入れがちゃうな。
なんか思んないな。
ねえ、なんで
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今回は桜庭選手についていろいろ語っていただきましたけれども、
はいはい、
ちょうど先週か先々週ぐらいの配信になると思うんやけども、シュープロ読みで桜庭が新日本に出ると。
ああ、楽しみ。
ね、そういうこともあったんで、
はい、
ただまあ個人的には桜庭プロレスできへんし。
え、そんなことないっすよ。
できへんよ、そんな。
やっぱ練習さえさせてくれたら、しっかりしますよ。
そうや、おっしゃる通りや。プロレスラーは強いんだよってコメントって、君プロレスしてたんかいって。
そうそうそう。受け身どんだけ取ってんのって、ロープワークできんのって話ですよね。
そうや。ミノワはもうプロレスがなんちゃら言うけど、お前。
そう、お前プロレスしてへんやろ。
せや、
僕はどっちが、プロレスも格闘技もどっちが上ってこともないと思うんですよ。
うん、
で、桜庭の真似ができる選手がプロレスラーの中にいるかって言ったらいないと思うんです。だから、僕はどっちも、いいと思うんですよね。
いや、全然違う競技。
どっちが上とかもないと思う。
上下じゃなくて違う競技やからね。
うん。
うん。急に柔道の人が剣道に行っても無理やん。
うん。
そうや。
っていう話やから。
フィギュアの人が、フィギュアの人もスピードスケート速いんだよとかって言ってもな。
うん、ちょっとそれはね、
うん。
うん。と思うところはございますけどもね。
桜庭は桜庭にしかできなかったことがありますから。
そうです。あの人は格闘技は強いと思うけど、プロレスラーなのはちょっとちゃうかな。
ていうか30年前は、ほんまはプロレスが、総合格闘技みたいなもんで、 あの最強のバーが集まってくるバーやったはずやねんけど
な。それがなんか外にできちゃって、そこに行くしかなかったっていうところ、
ね。プロレスというのがなんかジャーナルになってしまったやけどな。
で、まあ桜はなんかうまいこと言ってくれたから、うん、プロレスにもお客さんが若干来たかもしれへんし、うん、そういう意味では良かったんやけどね、うんうん。で、我々からしたらやっぱり桜庭は、プロレスラーじゃないと思ってるけどプロレス代表的に見ちゃうから、うん、桜庭が勝つことでやっぱりこうああよかったなって思うところはあったし、うんうん、そういうのはまああったとは思うけどね。
急にプロレス業界が桜庭をプロレスラーにしたかもしれんしな。
それはあるかもしれん、うんね、一応ユーインター出身やしね、うん、高山なんかプロレスラーになってるしね、うん、
いや俺そんなプロレスはなってないしとかって本人思ってたりしてな
、うん、あるかもしれん確かに、うんうんうん、
でもやっぱりそのあのなんていうんですか格闘技よりのプロレススタイル、言うよりと、うん、やっぱり、その、なんていうんですか、グレコロマンちゃうわ。あの、ストロングスタイルとかの、あるんで、やっぱ僕は、まあまあ、桜庭はプロレス。
まあ、プロレスよりではあるわな、プロレス好きな
人やから、ね。とは、思うんすよ、うん。で、やっぱり、その。
そんなったら、レスリング出身って言ったった方が、レスリング、アマレス業界ではな、
まあ、レスリング出身には違いないんでね。
お
うん、で、やっぱりその総合格闘技でプロレス技を出そうとするのが、なんか、やっぱプロレス代表やなとは僕は思ってます。ま
あ、確かにその、桜井マッハ隼人とか、
はい、
うん、須藤元気はまあちょっとあれやけど、はいはい、あの辺とは違うねんね。やっぱプロレスに足半分突っ込んでるから、はいはい、
そうですね。
うん、思いは全然
モンゴリアンチョップしたし。
とか、そうそうそう、まあまあ、ジャイアントスイングしようとしたりとか、うん、だからそういうところは
ちょっと大塚も大事にさってほしいな。
ああそうやな。大塚はもう
桜庭をリスペクトしてるような気がします、ねう
ん。あいつはほんまに
あの人はプロレ
スラー、ね、ドロップキックとかしてましたからね。うん
うんうん、大塚の印象とタンコブの印象が
ああねあれね。
もう他をすべてかき消してんねんけどな。
うんうん、まあだからまあまあちょっとジャンルの違うプロレスラーまあまあではあったんちゃうかなと、
まあまあ
うん
ね、関わってるという意味ではプロレスラーかもしれないね、はい
うん。まあこれからどんだけプロレスができるかいうのな。
そうそこはまあじっくり見守
る、ね。まあまあそれはまあまあまあ面白くなるかはちょっとあれですけどね、う
ん。まあでも年齢的にやっぱり20代30代の前半ぐらいはやっぱガチやって総合やって、はいはい、そこからプロレスに来るっていうのは言いながらやと思うしね。
ああそうですね。鈴木実とかね。
うん、そうそうあんなんがいいと思う、はいはいうん。じゃないとやっぱ若いうちにプロレスやって後から総合っていうのは無理やから。
そうですね。
どうしても、
はいはい、
剣道長崎になっちゃうしな。
せやな。
あれで勝ったら剣道長崎すごかったんやけどね。
やつとかね。
うんはいはい、やっぱなかなか無理があるんでね。
そうですね。それは、ね。
まあこれからまあ頑張っていただければいいんじゃないかなと。
はいはい、
はい、思っております。
はい。
あゆむくんこんな感じでいいですか？
ありがとうございます。
お前は届けました？
届きました。ま、あ届けれましたと思います、
うんうん。だいぶカットするけどね。
前田のモノマネとか？
あの辺全部
カット。っていうか最初の方の別にどうでもいい試合をいちいち一個一個言わんでよかったやろあれ。
あと、まあ、あのオープニングの剣道の話もいらなかったかもしれない。
あれもいらんな。消してもでいいわ。
う
ん、
いやいやいや。あれ面白かった。
面白かった、
うんあ。あれはまた別の番組でするからさ。
ダラケン？
うん。ダラケンだし、あ、それ愛国心だぜ
ってさ、めっちゃ増えるやん、ダラダラ系が。
ダラダラ。はい、ダラプロではプロレスラブ4人に話してほしいテーマ、ご意見ご感想を募集しております。当サイトのメールアドレス、info@darapro.com、info@darapro.com まで、じゃんじゃんお寄せくださいませ。
はい。
はい、今回お届けしましたのは、ともきんと、
すすむと、
さしくんと、
あゆむでした。
はい、次の試合もこう、期待。
おめでとう、待ってまーす。